パート2、冒険遊び寺についてお話をお伺いするんですが、ちょっとパート1で言い忘れた先人さんについて、
はい、ごめんなさい、
ったということで、
はい、ちょっとその藤田一生さんの先人っていうオンライン上のお寺の、まあ、活動の一つで、はい、メールでその月の運行のお知らせを会員の皆さんにして、その月の運行に合わせて、みんなで座禅をしようということを、励まし合うらしいんですね、
はい、
で、まあ、もうメールも何つか来てるんだけど、うん、今日は満月ですねとか新月ですね、うん、上限の月ですね下限の月ですね、うん、っていうふうに座禅の修行とか僕らの、まあ、命そのものがこういう狭い自分とか、日常に閉ざされたものじゃなくて、こう宇宙のその運行、
はい、
もう運行そのものの一部だっていう意識を、うん、まあ、どこかにこう引っ掛けて、
うん、
この座禅のこう実践をしようっていうのがその一つの意図らしい。
あ、やっぱりそういう自然との中の一部だみたいな感じも。
そうそうそうそうそうそう、ね、うん、そう、でその意識がちょっとあるだけでいいっていう、
うん
うん、ことなんだけど、それ面白いなと思って、
う
ん、
そうですね、
うん、
やっぱり特にまあ月なんていうと別に、ね、どこからでも
見えるし、そうそうそうそう、
パッと見た時に、ああ満月だから、あ、例えば満月の時はいつも先人さんではこういうイベントやってるなとか、
うんうんうん
う
ん、
あ、そういえばそろそろ月が丸くなってきたから座禅会の時だなとか、
うん、
そういうなんていうか自然の流れとともに、
うんうん、
意識づけというか、
そうそうそう、
っていうのができますし、うん、面白いですね。
考えてみたら海外だとね、フルムーンパーティーってよくやるんだよね。要は修行じゃなくてそのパーティーだけど、飲み会っていうかパーティーだけど、はい、今日満月だからパーティーしようみたいなのよくある。
狼男的な感じですかね。
まああるだろうね、そこも込み、そこも込みだろう。
込みですね。わかりました。
はい、
はい、それではちょっと、りょうきさんのブログから、うん、ブログを紹介しながら、
はい、
あだこだお話をお伺いしたいと思います、はい、子ども食堂というものについてブログを、うん、書かれていたのでちょっと読ませていただきたいと思います、う
んうん、はい、
2つブログ続けて読ませさせていただきます、
うん、
本当の子ども食堂とは、今年の活動の柱にしているのはこの冒険遊び寺だ。冒険遊び場を寺で行うから冒険遊び寺、安直だけど結構気に入っている。今年はまだまだ実験段階で年に 4、5 回のイベント的な開催だけど、将来は子供たちがパパママじいじばあばにねえねえ次はお寺いつ行くのというふうに、子供たちがいつでも来て遊べて、そして来たくなるような遊び場になればいいなと思っている、
うん、
そして前から気になっていた子供食堂、シンプルかつワクワクするネーミング、コピーライティングうまいな。しかし世間では子ども食堂とはどうも貧困家庭の子どものある種の救済として食事を無料か安価で提供する、そんなサービスだと認識されているらしい。そもそもどうなんだろうと思ってググってみると、元祖かっこはてな子ども食堂を開いている近藤さんという方の記事が目に留まった。この記事によると、子ども食堂は本来貧困家庭の子どもに限らず、またそもそも子どもだけに限らず、ご飯を食べることを通じて安心していられる自分の居場所としての場であることが理想だと、
うん、
そうだよね、ご飯を一緒に食べると仲良くなる、なぜかはわからないけどご飯を一緒に食べるとなんだか仲良くなってしまう、同じ釜の飯を食うなんて言うぐらいだからきっとみんなもそう思っているだろう。上の近藤さんと同じように誰でも来れて安心して楽しくワイワイご飯を食べて、知らないうちに来た人同士が仲良くなってしまう、しかも年齢も立場もなしで、そんな場を期待しているんだ。貧困対策や世代交流は後でよく考える、まずは楽しくみんなでご飯を食べる、以上それだけ、そんな場を作りたい。子ども食堂に興味があったり自分でやってみたかったり少しだけ手伝ってみたいなっていう人はぜひ一緒にやってみましょうよ、っていうかまずは一緒にご飯食べましょう。 Unlock yourself, unlock your Joy of Life、 これがまあパート1のパート1というか1個目のブログです、はい、ちょっと長くなりますね。次もいます。子ども食堂の裏の目的。先日東日本大震災の七回忌を明洞へと称した新しい法要を提案し、名古屋の東本願寺会場を中心に全国数箇所（括弧ハワイも）で開催してくれた。明洞へは亡き人の追悼や鎮魂だけではなく、自分の生きることの本当のところに向き合う場として開催しようと何度も何度も仲間たちと言葉を交わした。おかげさまで各会場において括弧全部は把握していないけど、お坊さんたちと一般の参列者の方々が東日本大震災を通じて自分の生きることの本当のところを語り合う場にある程度はなったようだ。企画の途中で気づいたんだけれど、これは尊敬する友人の小出陽子さんが主催するテンプルという場とほぼ同じコンセプト。どうやら生きることの本当のところを話したいという根源的な衝動を抱いている人が僕らの中には少なからずいるようだ。そしてそれがもしかしたら話の通じる人かどうかを分ける割とはっきりした分岐点なのかもしれない。冒険遊び寺×子ども食堂。今回実験的に開催する子ども食堂、正直言って本当に素朴にみんなで一緒にご飯食べれるって楽しいよねというために開催するんだけれど、裏の目的がないわけではない。それは集まった子ども同士、ママパパ同士が子ども食堂という楽しい場に関わることで、実は生きることの本当のところを話すことのできる場になればいいなということです。親にとっては当然目下の関心は子育てにあるはず。子育てってつまり親の本当のことが問われるなかなかに厳しいものなんだ。 PTA やスポ少なんかの活動もあるだろうけど、子ども食堂のようなレイドバックで楽しい場があればなおつい本当のことの話ができるんじゃないだろうか。無理はしなくていいんだけれど、ここに来るとつい緩んじゃって本当のことを話しちゃうな。冒険遊び寺×子ども食堂がそんな場になったらいいな。 Unlock yourself, unlock your true issue ということでした。ちょっと長い、
いいこと書いてますね。
どうでしょう自画自賛
です。いやいやいや、共感できるなと思ったら、うん、自分が書いてる、
自分が書いてるということでした。冒険遊び寺というイベントですけれども、
はいはいはい、
どのようなイベントで、どんな感じでしたでしょうか。
そうですね、基本的には前もちょっと話したかもしれないんですけど、はいはい、冒険遊び場っていう子どもたちが自主的にもう本当に勝手に遊ぶっていうのを見守る場としての遊び場、
はい、
まあ、全国にいろんなところが登録されていて、同じ理念でやってる仲間たちがいっぱいいるんだけども、その理念がまあ素晴らしくて、本当にその理念に僕は共感したので、うん、その冒険遊び場っていう活動を僕のお寺でやるんで、冒険遊び寺と銘打ってやってるっていう感じで、
うん、
で一緒にやってくれてるのが気仙沼の、まあ、いわゆる専門家の社団法人プレイワーカーズさんっていう人の若い子たちが一緒にやってくれている、
うん、
で本当にね、この間なんかはうちの余ってるというか昔使ってたオンボロ小屋を、
はい、
みんなでなんかこうやってトンカチでトンカントンカンやって、はいはいはい、で秘密基地にしようって言ってみんなで、なんだろうね、何作ったわけでもないんだけど、ある子供たちははしご作ってたり、ある子たちはブランコ作ってたり、
うん、
ある子たちはテーブル作ってたり、
うん、
あとはただその辺走り回ったり四つ葉のクローバー集めたりして、もう本当にね好きに勝手に遊んでるだけ、
はい、
でもね本当楽しかったんですよね、
うん、な
るほど、はい、でご飯はインドカレーを作るカレーのカンちゃんっていう、まあ、面白い若い子が気仙沼にいるんで、
はいはい、
その子を呼ん で、まあ、興味ある子が適当に手伝って、
うん、
まあ、親御さんも手伝ってくれたりして、
はいはい、
でカレーをみんなで食ったっていう、
うん、今ねやっぱりなかなかそういう遊び場所も少なくなってるし、うんうんうん、こう自由にいいよだこうまあね木だなんだ与えて自由に好きなもの作っていいよとか、
うん、
そういうのもなかなかできやり場所が限られてる中で、
うん、
だってお寺を開放してそういう活動をするっていうことですよね、
うんうん、そうそうそう、うん、だって釘持ってさほんとにトンカチでこうカーンカーンとかね結構みんなねやっててね、うん、最初はなんか大丈夫かと思ったけど、うん割とね楽しくねみんなやってるんですよ。怪我も対処しないし、
うん、まあねでも怪我も変な話、まあ多少はっていうとこれまたちょっとね親御さん今すごい内部な部分であるんですけど、
うん、
普通に生活してて、してても怪我をするんだからそういう場所に行って、まあ多少のね怪我は付き物だっていうことをやっぱりちょっと認識してもらった方がいいよなっていうふうには思うんですね。もちろんあの安全に配慮しないってわけではないですけども、
うんうん、
普通に生活してたって怪我することはあるんだし、
うん、あでも安全にの配慮の仕方も考えようだなと思ったんですよね、うん、で僕も、まあ、会場主だから、うん、なるべく怪我のないように危ないことないようにって思うんだけど、実はそればっかりではなくて危ないのも世界っていう考え方が、うん、どうやら冒険遊び場で、
うん
でそこで暮らすから危ない場所での生き方とか暮らし方が分かるっていう、うんうん、だからむしろこれは親の世代に対する啓蒙というかが大事、
親の世代よりもっと上の世代かもしれないですけど、
はいはいはい、うん、けど意外と今の子供たちの親の世代はやっぱりそういう経験がある人がねまだ少なくない。
ああそうですか、
うん、だからこんなことしてたよね的なことを親御さんたちも言ってて、
うんうんうん、
だから割と大丈夫だし、うん、そもそも危ないことさせたくない人は来ない。
あそうです、うんうん、まあでも例えばこう禁止されてるけれども ちっちゃい頃はこうなんかみんなでそれをやることで、
うん、
こう結束が生まれたっていうか団結しちゃうみたいなとこあるんですよね、
は
い
は
い、
あるあるある。
それはまあちょっとこれはお坊さんが言ってたからその通りやっていいってことじゃないですけど、例えば昔はこの花火をロケット花火を口に加えるだろうなんだろうとかってあったわけじゃないですか。
口やった
口とか
ワイルドだね。いや手で持って打ち合ったよね子供同士。
そっちの方が危ないじゃん。でもそういうの、まあ、ダメって言われてるけどダメって言われてる中で、うん、でも仲間同士でやることでその仲良くなるっていうか、うんうんうん、団結が生まれるというか、
はいはい、
お互いに気持ちをお互いに破ることで団結するとかそういうこともあると思いますし、その危険だなんだって関しても例えばこうフィンランドとかの山をちょっとそっちは聞いた話だから分かんないですけど、山の山道とか行くと峠道にガードレールとかついてないんですって。で危ないじゃんそんなそのガードレールついてないっていう話をしたら、いや危ないからみんなスピードを抑えるんじゃないっつって、そんなの別にガードレールの問題じゃなくて自分で考えればわかるでしょ、
う
ん
う
ん、
それはそうだね。
日本の場合は絶対ガードレール
だよ、はいはいはいはい、
絶対、
うん、
だからもうその時点でそうもう変だし、危ないから自分の身は自分で守るじゃないけども、やっぱ危ないからスピード落とすなんて当たり前だし、うん、
まあ、当たり前だよね、
うん、そのか、うん、だからガードレールいらないっていうその感覚もすごいなと思って、
本当だよね。
うん、それはまあちょっと視点が、ね、やっぱりなんだろう、守ってもらえるっていう感覚が強いのかもしれないですね。日本の行政の人がちゃんとそこもサポートしてくださいねと、
うん、グランドキャニオンもないでしょ柵。
あ、ないですか。
分かんない、行ってないの。
グランドキャニオンはないじゃないですね。あ、グランドキャニオンないですね、
うん、
今あそこと間違えました。あそこ
ラスベガス、
オーストラリアのでっかい
エアーズロッ ロック、
うん、なんかね、でも事故とかは確かにあるらしいですし、そのあのナイアラの滝でね、その今特にあれなんですよ、自分撮りしようとしてそのまま撃っちゃうっていうか、そういう事故とか
切ないな。それ
いやそういうのは、まあもちろんその大怪我にしない場合もありますけど、でもやっぱりそうなっちゃうんですよね、
うん、
だからそこら辺は本当に気をつけなきゃいけないんですけど、そういうも含めて自分の身は自分で守らなきゃいけないので、はいはいはい、
そうだよそうだよ、
うん、そういう感覚は若いうちからっていうか、うん、 まあ、いつからいつもですけどやっぱそういうのをどんどん身につけなきゃいけないですよね、
うん、そうだね、うん、特に子どもの頃って、うん、そういうのを、うん、根本的に学んでいく時期だもんね、うん、
ですね、うん、いやだからそのなんだノコギリ使ってちょっと、まあ、指切っちゃったというか、うんうんうんね、血出しちゃいましたとかそういう経験やっぱりしとかないと、うんうんうん、だから大人になってからだともうそのちょっと怪我したじゃ済まないような状況になったりするのかもしれないし、
うんうんうんうん、そうそうそう
とは思いますけれども、ブログの中で、
はい、
子ども食堂というのに触れてましたけれども、うんはい、子ども食堂っていうのはちょっと どういったものというか、
うん、だから俺は単純にあ子ども食堂って子どもたちがみんなでご飯食べるんで楽しそうだなと思って、
はい
いたんだけど実はその福祉業界っていうか、はい
うんうん、
子供食堂業界があるのかとか知らないけど、
はい、
それをやってる人たちの間ではやっぱり貧困に対するやっぱ一種の救済っていう意味合いで子供食堂っていうのが使われてる言葉がねで聞いて後から聞いてはなんか逆に寂しいなと思ったっていう、うん、だけどブログにも書いたように、はい、そもそも始めた人は基本的にはもう誰でも来て、
うん、
そういう自分の安心していて、うん、ご飯が食べるあるいは話ができるっていう人がいるっていう場所として始まったらしいからあもうだから素朴な、ね、ものだったんだなと思って、うん、でむしろうちの田舎なんてさそんな都会の方の福祉業界で子ども食堂ってこう使ってるなんて感覚もないじゃない、
うん、
だからもう逆に素朴な意味で子ども食堂っていうふうにやっちゃおうと思って、う
ん、なるほど、
うん、
なんかここあの都会のっていうか嫌だと貧困家庭の子どもばかり集めて、うん、子どもがかわいそうじゃないかとか、
うん、
なんか子どもの貧困を親の責任で他人が介入すべきではないみたいな、
うん、
そういう意見があるらしいです
よね、うん
まあ、いや、うん、もちろんその始められた近藤さんはそういう感覚で始めたわけではないですし、まあ、私たちもそういうあの考えに賛同するところではあるんですけれども、やっぱりそれもそれを支援したいとか思う、ね、そういう人たちの活動からいろいろと成り立っていくことだと思いますし、やっぱり、ね、みんなで食事するとかっていいですけどね。
大体高齢者だってみんなで食事したいはずだよね。
うん、実は
一人暮らしの、まあ、独居老人さんとかさ、
うん、
だから子供心食堂とかの方がいいかもしれない。子供心で
子供心食堂
そうそうそうそう、うん、
この子供食堂って名前がそういう意味ではちょっと確かに子供限定っていう雰囲気になっちゃう、
ねうん、なっちゃうね、
どうしてもね、
うん
うん、ただやっぱそうやってね食事をみんなで変なし持ち寄ってみんなで食べるとか、
うん、
そういうことができるのもいいとは思うんですけど、
ね
うん、
友達食堂
ですよね。
どう？
いや、いいですね。
いいよね。
でもあの私アメリカのロサンゼルスのお寺にちょっと研修というか住職、うん、なんだろう海外布教師で、まあ、大体延べ1ヶ月ぐらい行かせていただいたんですけど、うん、そこで毎週日曜日に、まあ、ミサって言ってましたけど、
うん、
檀家さん集まってお勤めをしてその後食事会なんですけど、うん、あの皆さん持ち寄るんですよね食べ物を、
はいはいはい、
あのうちでアップルパイ焼いてきましたとか、うんうん、地元の中、まあ、自分で作らなくても地元の中華料理屋であの出前っていうか取ったの持ってきましたって、
うんうん、
お勤め終わった後みんなでそれで好きなのあのビュッフェみたいな感じで取るんですよね、うんうんうん、だからその形とかってすごいいいよなと思ってい
いね
あの日本でっていうか、まあ、特に岩手県で何かこう法要があってその後みんなで食事を食べましょうっていう場合は、まあ、いろいろ保健所の問題とかいろいろあるとは思うんですけども、基本的には仕出し屋さん出前が入ってっていう形になってるんですよね。だから、まあ、それはもうしょうがないとは思うんですけどもその保健所的なことでいうと、
うん、
それもちょっとやっぱりみんなで持ち寄ってで自分が食べたいものだけこう取ってとかあっていうのもそこでまた会話が生まれたりするし、
うんそうだね、
うん、面白いんだなと思ってましたけども、やっぱその食事がつなぐ関係とかって重要ですよね。
ちょっと話が戻るんだけど、
はいはい、
あの すごく面白かったのがね、
はい、
カレーのカンちゃんが到着がすごく遅れたんですよ、
はい、
で結果的にはカレーを食べたのは2時半ぐらいだったんですよ、
はい、
でお腹すくでしょ、
はい、
普通、
うん、
だと思ったんだけども、はい、周りのお母さんたちっていうか大人の人に聞いたら子供たちが全然ご飯はまだかとかお腹空いたとか言わなかったんだって。
うーん、
つまりもう遊びにもう夢中だった、うん、もうずっととにかく朝9時からやってたんだけど、うん、だから飽きずに遊んでたんだって、飽きたらさなんか腹減ったとかさ言いそうじゃない、ね、
はいはいはい、
ご飯まだとかなんかそういう、はい、全然ね誰もあんま言わなくて、うん、
すごいですね。
すごいよね。
いやでも子どもの集中力っていうか、まあ、大人もそうなんですけどそれはやっぱりすごいです、
うん、いやだから面白ければ、うん、そういうことにが起きるんだなっていう、
うん、いやそうなんでしょうね、
うんうん、そう、
うん、ちょっと時間も、
はい、
いい時間ちょっとじゃあ一回子ども食堂というか、
う
ん、この裏の目的、
うん、
そうですね、今後の展開であったり、
はい、
もうちょっと次のパートでお話を、うん、したいと思います、
はい、
では一回このパートを聞いていただきます。どうもありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。